強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今週も私立総合事務所様にお伺いし、社会保険労務士行政書士の寺内正樹先生からルールに関するノウハウについてお伺いしたいと思います。寺内先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、ルールの効果的な使い方についてお伺いさせていただければと思います。
今まではですね、ルールを作るっていうところに、まあ、そこの観点で話をしてきたんですけれども、ルールってもちろん作っただけでは意味がないので、うまくそこを使いこなしていただくっていう必要があるわけなんですけども、これがまたちょっと難しいんですよね。で、原因は大きく2つありまして、1つ目の理由っていうのが、ルールを守ってもらえる体制ができていないということがあります。それから2つ目としては、ルールの使い方がよく分かっていないというところがあるんですよね。で、このあたりって、まあもちろんなかなか口で言うのは簡単ですけど難しいっていうところもあるんですけれども、社内でルールを守る最初の部分ですけども、体制を構築するために、じゃあなんでそもそも社員さんってルールを守ってくれないのかっていうことを、もうちょっと詳しく考えてみたいですね。で、そうするといくつか理由が考えられると思います。で、一つ目の理由としては、ルール自体をそもそも知らないケースってありますよね。で、それから2つ目のケースとしては、ルールは知ってるんですけれども守る必要性を感じてない。それから3つ目としては、ルールの大切さは分かってるんですけれども守るのがもう正直めんどくさいなと。それから4つ目としては、ルールを周りも守ってないからいいじゃないかと。それから5つ目としては、ルールをそもそも意識しなくなってしまうと。知ってるんですけど、いつの間にか意識しなくなっちゃったというパターンですね。ですから、そういったものが考えられるので、これを一つ一つ解決していくことによって、社員さん全体でルールを守れるようになっていくんじゃないかなと思っています。
はい、ちょっと先生に教えていただきたいんですけど、5番目のルールを意識しなくなってしまうっていうのは、これはネガティブな見方なんですか、それともポジティブな見方なんですか。すなわち、ルールを意識しなくても自然とルールを守ってしまうっていう意味なんですか。
あ、この場で言ってることとして言うとネガティブな方の意味なんですけれども、そもそもルール自体をだんだんせっかく作ったはずなのに忘れていってしまって、誰も意識しなくなっちゃうっていう悪い方の意味ですね。自然と守れてれば一番いいんですけどね、守れた結果忘れていっちゃうのはいいと思うんですけれども、今回の場合っていうのは、どうしてまあ社員さんがルールを守ってくれないのかっていう観点なので、ルールをそもそも本当は守らなきゃいけないのに意識しなくなって忘れていってしまうっていう悪い方の意味です。
はい、わかりました。
はい、そのそれぞれに解決方法っていうのはあると思うんですけれども、時間の関係もあるのでさらっと言っちゃいますけれども、まず一つ目のルールをそもそも知らないケースで、これなんでそういうことが起こるのかって考えると、ルール知らないっていうことは一番大きいのは、やっぱりちゃんと明文化されてない、もしくは明文化されてるんですけれども後から見直せる状態になってるかなってないかってことですね。ですから一番わかりやすいのは、もう本当にルールを書いた紙を渡す、法律的に言うと雇用契約書とか就業規則とかありますけども、全部まあやっぱり書面化するものなので、書面化して後から見直せる形にすると。ですからこれって別にその法律上決まってるから紙にしてるというよりは、法律上決まってなかったとしても社内ルールで、別にそういう法律上決めなくてもいいルールだったとしても、やっぱり後から見直せる紙の形にしておいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。で、少なくとももう口頭でバッて言っちゃうんであれば、全員その場でメモを取ってるかどうかは確認するぐらいやっぱりしてもらった方がいいかなと思いますね。頭で覚えてるからいいですって皆さんおっしゃいますけれども、やっぱり忘れちゃうので人間は。ですから後から必ず見直せる形にするっていうのは一つの対応策かなというところですね。それから次のポイントとして、一度にまあ全てを教えようとするっていうことも結構原因の一つとしてあるんですけれども、ルールいっぱい作ったはいいんですけど、一斉にこのルールとこのルールとこのルールがあるんで、これ全部まあ覚えてくださいとか、こういうルールができましたっていうので全て一斉に教えようとするっていうこともあり得るんですけれども、ただやっぱりそれも 全く何もない状態から、以前に言ったソフトランディング的な話なんですけれども、全く何もない状態からいきなり理想の状態で全部ルールがこれあるんで全部を守ってくださいっていうのはなかなか難しいところなので、まあ仮に3つルールがありますと、新しく3つルールができたけれども、今週はまず1つ目これを徹底して覚えてください、これを守ってくださいっていうようなところから始めるっていうのは1つの方法かなと思いますね。ですからそういう意味で言うと、まあそもそも知らないっていうことに関してはいろんな理由がありますけれども、対応策としてはまあそういうことがあるんじゃないかなというところですね。でそれから守る必要性を感じないっていうところですね。守る必要性を感じないっていうのも、これもまたちょっと困っちゃう話なんですけれども、ルール自体は分かってるけれども、でもなんでそのルール守んなきゃいけないのっていうことで、みんな必要性を感じてない。これそもそも作り方にも問題あるっていう話もあるんでしょうけれども、ただそう言っては話が始まらないので、そうだったとしても、じゃあなんでその守る必要性を感じない、それをどうやって教えるのかっていうところですね。ですからどういう教え方をしているのか、どういう内容を伝えているのかっていうことはすごく重要かなと思っています。でそもそも守る必要性を感じないっていう場合には、一番最初のその誕生の経緯を思い出してもらった方がいいと思うんですね。何のためにこのルールがそもそも存在してるのかっていう趣旨や存在理由っていうのを知ってもらうってことですね。いきなりこれ決まりましたんで守ってくださいっていう話だけされても、それっていうのはなかなかやっぱり、じゃあなんでこれ守んなきゃいけないの、よく子供に勉強しなさいって言って、なんで勉強しなきゃいけないのっていうのと返されるのと一緒で、何かやってくださいっていう時にこれを守ってくださいっていうふうなことがあった時に、それの理由がわからなければ人間ってやっぱりなかなかそれを素直にそうですって言いにくいと思うんですよね。ですからそこの部分、どうしてこのルールが必要なのかっていう、そこの趣旨や存在理由っていうところをちゃんと説明するっていうことは、これ当たり前のことかだと思われるかもしれませんけども、意外とできてないです。ですからこういったところをやっていただくっていうのは一つかなと。でそれから守るのが面倒っていうのもありましたよね。ルールの大切さは分かりますと、守る必要性は感じてるんですけども、でもまあ守るの面倒なんですと、気持ちは分からなくはないんですけれども、こういう時にじゃあどうしたらいいのかっていうところなんですけれども、じゃあこれ守る面倒さっていうのがまずありますよね。でそれに対して守らないことによる不利益っていうのもあるわけです。ですからそこの部分を明確にしてあげるっていうのは解決方法かなと思いますね。ですから守るのが面倒だと、まあ面倒くさいのみんな嫌いなんですよね。人間って面倒なのことは嫌いなので、守る面倒さっていうのは必ずあると思うんですけども、でもそれ以上に守らない不利益が、守らないとこんなにとんでもないデメリットがあるんだよということが分かってもらえたら、そこの部分はまあ面倒だと思ってもまあしょうがないかっていう話になっていくので、そこの守らない不利益をちゃんと明確にして強調してあげるっていうのは一つの解決方法ですね。4つ目のルールを周りも守ってないっていうのもあるんですけれども、でこれも解決方法はいろいろあるんですけれども、ものすごく簡単に言うと、先ほどのその面倒さというところにもちょっと関係してくるところですけれども、ルールを守る面倒さとルールを守らずに被る不利益の部分ですね、それを面倒さを小さくしてあげて不利益を大きくするっていうのが解決方法なんですね。でこれ何かっていうと、例えばじゃあルールを守るの面倒だなって思うけれども、ルール守ったらご褒美がありますって言ったら、みんなそこの部分の面倒さって小さくなってくんですよね。面倒だけどでも守ったらご褒美もらえるんだったら頑張ろうみたいな話になるわけです。で逆にルールを守らずに被る不利益を大きくするっていうのは、これは本当に簡単に言うと罰則ですよね。守らなかったらこんな罰が与えられますと、飴と鞭みたいな感じですけれども、ルールを守ったらこういう飴がもらえます、ルールを守らなかったらこういう鞭が与えられますというようなところを明確にすることによって、周りも守ってないからいいやっていう状態が起きにくくなるってことなんですよね。それから最後ですけれども、5つ目ですよね。5つ目のルールを意識しなくなってしまうと、これはルールをちゃんと分かっていて知ってはいます、で必要なのも分かっています、で守るのもまあ面倒は面倒、面倒かもしれないけど、まあでも守るって言えば守ります、でも周りも守ってないかもしれないけど、まあそれでも守ってますっていうことなんですけども、そもそも意識されてないっていう状態になっちゃうので、そうするとそういう話すら出てこなくなっちゃうっていうパターンですね。ですからそこの部分で意識ができない状態になった時にどうするのかで、これは問題としては深刻なんですけれども、解決方法は割と簡単は簡単で、ルールを目指すところに表示しましょうっていうだけなんですね。ですから意識できないルール まあ、なんで意識できないのかっていうと、日頃から意識できない状態になっちゃってるからであって、もう目立つところに掲示していけばいいんですよね。で、一番まあ分かりやすいっていうところで言うと、誰もが目にする場所って会社によって違うと思いますけれども、じゃあ入り口入ってきたところを目の前に掲げてあったら誰もが目にするのか、まあでもそうするとお客さんにも分かっちゃったりするかもしれないので、そのあたりはちょっと考えてもらえたらって思いますけれども、そういったところにまあルールを掲示するのか、あとは場合によっては本当にトイレとかそういう場所も一つの考え方ですけれども、トイレって必ずみんな一旦落ち着く場所でもあるので、そういったところにルールを掲示しておくと自然と見るっていうことはあり得るかもしれないです。ですからルールを目につくところに掲示するっていうのが解決策になるっていうところですね。
なんか先生にいろいろノウハウをたくさん教えていただいたんですけど、最後のそのルールを明示するっていう部分で、ダスキン武蔵野の小山昇さんの話を思い出したんですけど、
はい、
小山さんの会社はルールを手帳、まあ実はルールというよりも経営計画なんですけど、
うんうんうん、
それを手帳式にして、で何月何日の朝礼ではここを読むって全部あのスケジュールで決められて
る。ああ、それもでもルールの一つですよね、スケジュールで決めてるってことは。
で要は計画を何月何日はここの部分を読むっていう風にすると必ず読むんで、それはもう単に棒読みでもいいから読めという風にしてるらしいので、そうすると必ずもうルールは、まあ、知らないってことはなり得ないですよね。まあそれで覚えるかどうかっていうのは別として、
うーん、ルールを守るためのルールみたいな感じですよね。
うん、それから実は今寺内先生のノウハウを聞いてて、正直なところうんざりした経営者の人もいるんじゃないかと思うんですけど、実は私は寺内先生の話を聞いててうんざりじゃなくて、これこそがマネジメントだと思うんですよね。経営者っていう名乗ってる人多いんですけど、本当に経営やってるのかなっていう部分を感じるんですけど、こういうルールを徹底させるって言いますか、効果的に守らせるっていうことをするのが経営者の役割で、まあ大変上から目線で恐縮なんですけど、経営者としてその能力を高めていくっていうのは、こういうことをやるスキルが備わっているかどうかなんだろうなっていうふうに感じました。ちょっと上から目線で恐縮なんですけど
マネジメントは本当に大変ですし面倒ですし、まあやりたくないっていう方もすごく多いと思うんですよね。で、私自身もそのマネジメントって考えた時にすごくやっぱり難しいなって思うことは多々あります。こういう仕事をしててもすごく思うことがいっぱいあるので、そう考えた時にそれを少しでもじゃあルールっていうものを作ったり、まあ、使ったりすることによって、そこのマネジメントの部分が手助けできるんであれば、これはもう大いに使っていただきたいなと思ってます。
それで、まあ、私もちょっと職業病があってですね、例えばレストランに行ってトイレを使うと、なんかトイレのチェックリストありますよね、
はい、
で例えば石鹸があるかなんかってか、あのですね、液体石鹸のなんですが、うん、あそこに丸がついてて、液体石鹸の入ってる器を見ると液体石鹸入ってるんだけど、じゃあそれを出そうとしたらなんか石鹸が固まってて出たくないだから何を言いたいかっていうと、その点検する人は表面的に点検してて、かつマネージャーは本当に見てるのかどうかすらもうやってないっていうのが分かっちゃったりするんで、なんか大変上から目線なんですけど、なんかそういうのを見るとこのお店の、まあ、マネージャーの、まあ、管理がどれくらいなのかなっていうのが分かるっていうふうに、まあ、勝手に考えてるんですけど、まあ実は私はそれを批判してるんじゃなくて、それくらい大変なんだなっていうのは分かるんですね。だけどそういうことをこなしていくっていうのが良いお店を作っていくんだなと思うので、本当にこれをやるだけでも業績は上がるなと思うんですね。やっぱり業績上がるっていうと、なんか打ち上げ花火みたいなことをやんなきゃいけないって思う人が多いと思うんですけど、安定的に成長するっていうのは、こういう今寺内先生がおっしゃったルールを守るっていうことができてこそ、難しいことがだんだんできるようになると思うんで、今日お話しいただいたことっていうのはおろそかにしてはならないなっていうふうに思いました。ということで、ちょっと時間が来てしまったので、今回まで5回にわたって寺内先生にいろいろノウハウを教えていただいたわけなんですけれども、寺内先生にご質問があるとか、お仕事をお願いしたいっていう場合はどうしたらよろしいでしょうか。
はい、その場合はですね、すごくありがたいお話なんですけれども、その場合は弊社のホームページがありますので、そちらからお問い合わせフォームでお問い合わせいただくのが一番早いかなと思います。 で検索としては私寺内正樹なので寺内正樹で検索かけていただくと私立総合法務事務所のホームページが出てまいります。で会社の設立用の、まあ、ページみたいになってるんですけれども、そちらの方からお問い合わせをいただければうちの方にいつでもご連絡いただけますので、もし何かご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
お問い合わせいただく方は例えば札幌の人とか那覇の人でも大丈夫ですか？
はい、うちは結構全国からお問い合わせいただくので全然全く問題ないので、海外のお客様も大歓迎です。
わかりました。ニューヨークとかロンドンでも OK、
はい、はい、あの交通費出していただければ伺いますんで
わかりました。ということで今回まで5回にわたりルールに関するノウハウをお教えいただきましてありがとうございました。また機会があればご出演いただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。